さ、すごい久しぶりです。ザ・フリートーク。はい、こんにちは、あずさです。ザ・フリートーク。今日は2018年3月29日。ですね、木曜日です、収録しているのは午後4時半ぐらいですかね、だと思うんだけど、やろうと思ったのは2時ぐらいなんですけど、全然始められなくてですね、機材をとにかくセッティングするのにものすごい苦戦してしまって、今結局まあ一番滞ったのはこの BGM をどうやって出すかっていうところを滞ったんですけど、結局パソコンで出してやってるっていうね、ものすごい古風なセットでやってますけど、まあでもこれで、とはいえこれで慣れてるっていうのと、これで撮るとやっぱり最後綺麗にね、できるんで、まあやはり、それがいいかなと思って、まあ私のずっとやってきたやり方でね、やってますけど。さて、最後に、この、アズサイトを更新してからですね、調べたところ2014年の年末っていうことが分かりましたので、4年は経ってない、3年、数ヶ月経ってる感じ、みたいな感じなんですけど、何をやってたんでしょうかっていうところで、ちょっとそのあたりは今日ね話そうと思ってることっていろいろあって、まあその間にね何があったのかって、別にそんな大したことは何もないんですけど、その時も前やった時も確かな、大したことは何もないって言ってたような気はするんですけど、もういい加減自己紹介もなんとかしろよっていう多分感じになる、声が老けてるっていう可能性が考えられるんですけれども、そうですね、あれですよ、私ももう弱い37歳ですよになってしまいましたよ。アズサイト始めたのが2020年ぐらいだったと思うんですけどね、多分あの頃と声比べたら絶対老けてるだろうって思うんだけど、まあその話はいいや。今日しようと思ってる話はまずですね、その3年の、3年何ぼかの間にあったこととして、やっぱり一番大きなトピックであるところの、やっぱちょっとプロレスの話はしなきゃいけないだろうなっていうことで、プロレスの話はしようと思ってます。それから、あとはまあそうですね、そのちょっと健康の話とかね、もうしようと思ったんだけど、なんかもうこれ準備するの疲れちゃって、大してもういいかなみたいな感じに、ちょっともうここまで来たのですでに達成感を迎えてるんですけど、まあ、ちょっとそんな感じで、今日はできれば、間区切り入れるかもしれないんですけど、もうでもせっかくセッティングできちゃったんで、できる限りこのままですね、できることなら2時間ぐらい喋ろうかなと思っているので、頑張って聞いてください。ファイルは、分けません。一本のファイルでやってきますので、よろしくお願いします。iPad ってね、iPhone の人とかは楽だと思いますけどね。ウォークマンの人はきついんです。まあ、その辺の事情はいいでしょう。で、まあ、今日ね、こうやってラジオやろうかなって思った、いきさつっていうかね、きっかけみたいなところの話なんですけど、そうですね、最近、まあ、その昔からのね、リスナーの方って、実は何もやってないようで、やりとりはちょっとあったりするんですけど、その方が、まあ、例えばなんか病気されて入院されてるとかっていうのもあって、あ、そうかと、まあ、今はね、こういうなんていうんだろう、スマホとかあればね、インターネットはいくらでも見れますし、ウェブコンテンツっていうのも、まあ見れる環境にはあるので、やっぱりね、そういう方にとってのそのラジオだったりとか、まあ、こういう配信だったりとかっていうのは、まあ一つね、楽しみになるのかなとかっていうのもあったんで、近いうち更新しますって言って、絶対やんねえだろうなあいつって思われてると思ってたんだけど、まあそれを言ってからも結構日数は経ってしまったんですが、っていうようなこともあったりとか、あと たまたまね、しばらく、そうだ、今日この話しようと思ったんだ。ラジオの話しようと思ったんだ。ラジオって本当のラジオの話です。もう長らく聞いている、その、伊集院さんのラジオだったりとかっていうのは、ここしばらくはですね、最近またちょっと聞き出したんですけど、ここしばらく結構聞いてない時期があって、で、まあ、またちょっと戻ってきたみたいな、まあちょっと出たり入ったりみたいな感じにはなってるんですけど、その、伊集院さんのラジオでもちょっとたまにその言葉が出てくるんですけど、やっぱり今、ね、みんな個人の人が自由に配信ができる環境っていうのはすごい整っているのと、さらには、まあどちらかというとやっぱり静止画だったりとか動画だったりっていうところで YouTube とか、まあね、なんかショールームとかっていうものを使ってやると。ちょっと前はユーストとかでしたけどね。まあユーストの方もいらっしゃるんでしょうけど。まあそんな感じで、ニコ生とかもね、ニコ生とかツイキャスとかいろいろずっといろいろあることはあるんだけど、そういうふうにこういろんな人がすごく無数に、特に動画を、まあ、配信っていうのをやるような世の中になりましたよね。で、私がやってた時って多分やっぱり日本だけで言うとネットラジオなんていうのはまあ隅から隅までチェックしようと思えば素人の番組でそこそこ頻繁に更新してるものっていうのはもう相当限られてるものがねだけだったんで全部チェックしようと思えばできるっていう時代だったけど今もうこれ無理じゃないですか。その個人の配信今ネットラジオって言わないでポッドキャストって言ってたりしすると思いますけど、そうでというね昨今ねじゃないですか。でみんな逆にそのそれこそインターネットにある情報そのものと一緒なんですけど、何を根拠にその中からじゃあ自分の好きなものを選ぶとか探すとか見つけるとかっていうその技術をやってんのかなっていうのがね気になってんですよ。でまあそのなんだろう、皆さんがねそのいろいろ発信したりとかなんだりとかっていうようなことに関してはですね、まあそういう風になったんだなっていうのもあるし、じゃあこれね数が増えたっていうことはさ、その中でこう合うやつとかさ面白いかもっていうようなやつを探す手間もすごいかかるじゃないですか。まあ多分皆さん最初の1分とか聞いてあもういいやこいつと思ったらやめちゃったりするんでしょうけど、でまあそんな感じでやっぱり消費されるねものになってったんだなーって思うんだけど、であんだけあるとやっぱり私も今日初めてそのショールームっていうところを見たんだけど、まあお目当ての人がやってるっていうことでない限りは何を見ればいいか正直わかんないですよね。結局私は何も押しもしませんでしたね。こんなんあるんだ、ただいま配信中っていう一覧を見てわかんねえなっていうか違いがわからんみたいな感じで、ちょっと結局そこから入っていくっていうところまでは至らなかったんですよね。で、まあ、ということはこういったコンテンツっていうのは、まあ逆、そのコンテンツから火がつく人もいるかもしれないですけど、やっぱりそれはごく一部、ものすごい頻繁に、ものすごい高いクオリティのものをやってる人に限った話であって、そうでない人の場合は、多分ですね、なんとなくあの一覧からポチるっていうんではなくって、やっぱりお目当ての人とか、その、この人の面白いよとかっていう情報をもとに、見に行く、探しに行くっていうような、やり方でみんな聞いてんじゃねえのかなって。だから今こそ多分そういう風にこうわーっと片っ端から舐めるみたいなことやってる人って本当にあの頃より少なくなっちゃったんじゃないのみたいなことも思ったりするわけですよ。だってこれだけですよ。元が100個しかなかったら100個聞いて1個面白いだったらね、何つまんないのは、99個じゃないですか。だけど一番こうあって、同じ 1% ですから、倍に、ちょっと桁を変えましょうか。いや、いいや、いいや。1万だったら 100? 面白いのがあったとしても、その残りの、9900個はつまんないっていうことじゃないですか。ということは、その9900個に当たる確率が高くなるから、つまんないのを聞かなきゃいけない確率が上がるんじゃねえのっていうのをちょっと思うとですね、やっぱりこう、修行に近いね、ものがあるんじゃないのかと。思いますね。まあ、そんな中で、まあ、自分はどうかっていうと、面白い面白くないは別としてですよ。面白い面白くないは、まあ、それはほら、個人のね、好き好きだからあれだけど、ある一定以上のその内容だったりとか、まあ、ね、こう、起伏ではないけれども、その、まあ、面白いと思ってもらえるというか、聞ける程度の話し方とかっていうのはできるようになってんじゃないかなと、まあ、自分では思ってんだけど、ということなんで、なのでちょっとなんだろう、良かったなと。良かったなと。ブランクはありますけど、結局、だから、2000年ぐらいからやってるわけだから、まあ、まあ、超ブランクあるけど、やっぱり、一生懸命やってたのはね、数年間だったとしても、うん、まあ、トータル寄せても10年ぐらいやってんでしょうからね、きっとね。うん。っていう意味では良かったなと。で、あれ、これはね、地味にですね、結構仕事とかでも役立っておりまして、やはり、人前で喋る仕事が結構増えてきたので、今これは、これほど、ここはもう皆さん、両耳、イヤホンとか突っ込んで、聞いてくださってるって思ってるんで、相当自分の喋りやすい、すごい早い、喋りで喋ってますけど、もうちょっとね、大勢の前で喋るときはもうちょっとゆっくり喋りますけど、とか、その、一人で長く喋り続けるのって、やっぱり特殊能力だと思うんですよね。逆ならよかったなと思うけどね、仕事でそれやってて、慣れてて、やはりその皆さんに、聞かせる話し方ができるみたいな人がやってるネットラジオは、やっぱりそれなりには、まあ、聞けるんじゃねえのっていうふうには思いますけどね。まあ、まあいいや、それは。で、まあっていう感じになってきました。ので、その、喋り方とかもね、うん。柄悪いですけどね。人前で喋るときもやっぱりちょっと柄悪くはなるんですけどね。やっぱり、ね、アズサイトなんだからっていうね、せっかく匿名でやってんだからさ、みたいな。そこら辺はやっぱり自分の気持ちいい感じの、言葉。とかでね、話したいなぁと思いつつも、やっぱりこいつ大人になったよな、みたいな感じに聞こえてる人もきっといるでしょう、古いリスナーの方には。うん、という感じなんで、やっぱりそのショールームとか見てても、まあ刺激になったっちゃなったよね。なんか、見てないですよ、見てないですけど、きっと大して面白くないんだろうなとか、ちょっと思ったりとか、うん、まあそのね、基準はやっぱり千差万別ですし、ご年齢とかにもよると思うので、ね、一概にどうとは言えませんよ。言えませんけど、まあ、この中に例えば私と同じような価値観の人がいるのかなとか、私と同じようなコンプレックス持ってる人がいるのかなとか、っていうことを考えた時にはやっぱりちょっと、っていうのはあるんでね。だったらいいや。だから発信するんだっていうのをずっとやってきてるんで、まあそんな感じですね。って感じです。なんでちょっとまた最近、もうしばらく聞いてなかった伊集院さんとかも聞き出したりとか、まあ、ちょっと前にミクシの日記とかには書いたんですけど、伊集院さんが昼の朝の番組が始まったじゃないですか。あれもね、衝撃ですよ。本当に。分かってはいましたよ。まあ、あそこにも書いた内容に近い話をちょっとさせていただきますけど、ここからその朝の話、朝のラジオの話に入りますけど、まあ、驚きましたよね。いや、当然だとは思ってたんですよ。いつかその時は来ると、いつか伊集院さんは朝の帯は来るとは思ってたんです。それがもっとね、5時台とかその、ね、旧江ノ山枠みたいなところかな、それは絶対いつか来るだろうと思ってはいたんですけど、早いなっていうのが個人的な、感想かな。でも、ね、年齢見るとね、やっぱり来てもおかしくないなっていう、それこそ、ゆうりさんが始めた年齢とかっていうのを考えれば全然、まあね、伊集院さんは全然その、アナウンサーさんではなくてタレントだから、そのテレビ仕事との兼ね合いとかもあるでしょうし、どうするつもりなのかなとは思ってたけど、まさかっていうとこですよね。しかもゆうりさんの枠なんだ。そこかっていう。多分まあ、ゆうりさん自身は、 引き際みたいなところはかなり早めに設定してたんでしょうね。ちょっと最後の方聞いてなかったですけど。で、その伊集院さんの朝が始まるんだって聞いた時に、もうね、本当に衝撃でしばらく、ああ、本当かよと思って、最初の一週ぐらいは聞いたかな。でも、まぁ、ちょっとまだなって、朝っぽくねえな。わちゃわちゃしてるし、って思って、なんかやっぱり、ね、自分は自分の中でその朝のあの時間にはあれが流れてきてみたいな、結構読み間違いとかも多かったりしたんでダメだなと思って、しばらくはまあ寝かせようと、しばらく聞かないでおこうと、きっと思って聞いてない時期がしばらくあって、で1年ぐらい経ってまた聞いた時に、あ、いやーもうっていう感じですよね。この人以外、やっぱりこの人以外考えられないぐらいの感じになって、ほほ、いやー、一年でこんなんなんのかよー、馴染んだなーっていう感じ。それは、朝のラジオをちゃんとリアルタイムに習慣で聞いてる方にはわかると思うんですけど、リアルタイムでですよ。今ね、ラジコとかでいろいろできちゃうからあれだけど、それで聞いてる方からしてみると、その長く聞いてるから慣れてきたっていうこととは別に、私は現にずっと聞いてたなかったので、いきなり聞いても、あっていう、こう朝に欲しい独特の、なんでしょうかね、こう時間のね、そういうきちんとした、もうこの時にはこれが来て、この時にはこれが来て、ここではこの話になって、今これをやってるっていうことは何時何分なんだっていう、こう意外と分刻みでこれが来てる欲しいっていう順番が朝って結構ほぼ分30秒ぐらいの感じで あるんですけど、その流れみたいなのが、まあ、完成してきてるなっていうのを感じた時に、もうやっぱり今度はその時に2度目の衝撃を受けて、本当にまあね、とんでもないなっていう、まさかっていうか、来ると思ってたけど、それが現実のものになって、しかもそれが今すでにこの板についている状態になっているっていうところに、ものすごいその感慨っていうのがありますよね。私が伊集院さん聞き始まったのは自分が15歳ぐらいの時なんで、22、23年前ですかね。ですから伊集院さんが多分30代の時ですよね、結婚前ですよ、の時から聞いて、ラジオ聞いてて、深夜聞いてて、まあいろいろやってて、でね、その旦那年も取ってっていうところで、まあで、しかもたまに実家に帰れば、まあラジオ聞いてるんで、うちの親は、むしろ伊集院のヘビーリスナーなわけですよね、朝の、うん、っていう感じですよね。そういう風になるのかみたいなね。まあ今は、私は朝はやっぱり、朝はできればリアルタイムで聞かないとあんまり面白くないんで、朝あんま聞いてないですね。夜だけ録音して聞いてたりはしますけど、まあすごいなーっていう感じですね。まあラジオの人だよな、この人は、という感じがしますよね。その好きで、好きでやってるし、しかも朝に関しては多分ご自身もすごく思い入れがあったりとか、プレッシャーがあったりとかしてたから、すごいテンパって部分がね、最初のうちあったのは明らかで、でそれがやっぱりだんだんこう慣れてなくなってきた時のこう本来のね、うん、こう持っていらっしゃるものみたいなのが出てきた時に、嘘はないし、ね、深夜の方も嘘ではないし、朝の方も嘘ではないんだっていう、こう不自然感のなさって言ったらあれだけど、違和感のなさっていうか、不思議なんですけどね、その感覚がまた特別ですよね。朝と夜中を同時にやってる人っていましたかね、過去に。夜で言ったら、ね、深夜の1時って言ったら、やっぱし、ラジオで言ったらゴールデンタイム、一番ね、激戦区ですから、一番いい時間、夜中の番組をやりながら朝をやってる。まあ、爆笑問題とかは朝ね、テレビはやってますけど、ラジオ、日曜日やってますけど。でもね、 ラジオではやっぱし聞いたことないですよね。まあ少なくとも自分の知ってる範囲にはいなかったと思いますので、まあタマフルは終わるしね。タマフルもそんな真面目には聞いてたわけじゃないんですけど、帯だってってどうするつもりなんだろうみたいな、みんなが思ってるってことですけどとかね。まあそんなこと私は心配するようなことではないんですけど、ただいわゆる若者時間じゃないか、夕方か、6時、6時から9時だっけ、だから割と夕方ワイドのところですかね。野球やんなくなっちゃったからあの時間が使えるようになったっていうことなんでしょうけど、まあ、あのすいません、本当に古いラジオの話をしてしまって申し訳ないんですけど、もう一個、やっぱり私にとってすごくこう自分のねラジオを聞いてるラジオのリスナーとして、ああ良かったなって思うのはやっぱりね、ラジオの宮川まさるをの声を聞いた時っていうのも、今土曜日やって夜やってますけど、またな、まあこれ言って本人怒んないと思うけどさ、この TBS ラジオのこう下世話枠ですよね、あの下品枠を、まあ、担ってるっていう、私ね、宮川さんの番組はまあね、過去を遡れば深夜ビタミン族からなんですけど、まあ夜中の時はまあ下水下水下品下品ですよね。ひどいナンパ企画とかね、普通にやって、まあでもそれがね、本当に面白いんですよね。あの下品さが本当にたまらないんですけど、それのノリっていうのをちゃんとずっとやってるし、あの方こそ声が変わらないんですよ。若い時から。同じなんですよ、声が。結構いい歳ですよね、今ね、もうね。まあ、すごいよね。あれもすごいよね。ラジオパーソナリティとしての宮川勝っていうのもなんかちょっと化け物じみたものを感じますけど。で、この人は、宮川さんは、TBS の夜の帯やってた時があったんです。10時台ですね。若者時間かな ?12 時か。バツラジっていう、ニュースバラエティバツラジっていうのをやってた時があって、私バツラジはすげえ好きだったんですよ。下品じゃないんです、そんな下品じゃないんです。だけど面白かったんですよ。まあスタッフをいじるっていうこう得意いつものやつはあるんですけど、それはすごい好きで、私この前夢でバツラジが復活する夢見たんですよね。で、春か、今ほら3月じゃないですか、だから4月から復活するのかなと思って本気でちょっと思っちゃった。あれするの？しないよね。もうしてほしいけど、バツラジ復活はね、多分望んでる人多いんじゃないんですかね。あんまそれ言うと、どっかの番組がディスってるみたいな話になっちゃいますけど、まあ、個人的には、ね、ずっとリベラル最後の砦って思ってた荻上チキさんに関しては、ちょっとあるタイミングをきっかけにリベラル最後の砦ではなくなったなと。いうことで、撤回をしましたので、正直、もういいかなっていうのは、あるよ。あるけど、あるから聞いてないけど、いや、メールも取ってたよ。メールも取ってたけど、メールもやめたよ。まあ、いろいろね、思うところはあるんです。あるんですけど、私もですね、この数年の間にですね、随分ですね、思想的な転換も行われてしまってですね、中道左派を自称してたものがかなりね、右傾化してしまったとかね、もうふざけるなみたいな、あの頃も言ってましたかね、言ってたね。もうやってられるかみたいになっちゃったりとかね。まあ、あとは、実はリベラル最後の砦は安倍晋三なんじゃないのかとかっていう、ちょっとこう仮説も立ててたりとかしてね。まあ、そういう目で見れば見るほど、方のやってることっていうのはね、そういう感じなんですよ。本当にやってるんで恐ろしいんですけどね。本当にやってるんですよ。特にね、ね、人事マンやってると、そこら辺はもう、もろにね、風当たり受けるわけなんですけど、いや、本当にそんな、本気なのそれって本気なんですよっていう感じのトーンですよね。言ってるだけじゃないんですよ。本当にやってるからね、見に来たりね、聞きに来たりするからね。マジ金使ってる、やばいみたいな感じですよね。 何がしたいんだろうと思いますけど、あのもうもはや経団連肩なしじゃないかっていうふうに 思うんですけど、何のパワーもないじゃないかみたいな感じでちょっと思ってるんですけど、はい、まあなので別にね、そのことがいいとも悪いとも言わないし、総合的にね、いいか悪いかっていうところはちょっとあれですけど、どうなんでしょうね。まあ今ちょっとあのわさわさしてますけどね、そこら辺もちょっとわからないね、微妙なところがありますけどね。ただまあそういうふうに思って、一番最近の、あれだ、なんだっけ、あの所信表明演説みたいなやつ、を聞いて、あ、ね、ついにね、隠すことなく革命って言葉を使ったなとかね、もうそんなにはっきり言っちゃっていいんだろうかみたいなぐらい思いましたけど、よりね、そのあのリベラル最後の砦感がより強調されてるなっていう、もっと言っちゃってる感じがしますけど、リベラル以上に言っちゃってる感じがしますけど、うん、っていう風に私はちょっと個人的には思ってたりはしますけどね。まあいいや、その話は、うん、という感じでした。だからまちょっとまた自分のね、気持ちがラジオの方に戻ってきてるっていうのもあって、こういう形でね、更新してるっていうのもあるのかもしれないです。はい、じゃあ次なんかもう淡々と行きますけどじゃあ次ですね。今のところ休憩入れてないですよ。 BGM 切れてないからわかると思いますけどはい、ですね、プロレスの話だね。プロレスの話をしましょう。ちょいちょいというか、もうあんまり私もネット書かなくなっちゃったんで、ね、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないと思いますけど、どの程度私がプロレスにハマってるのかっていうとですね、非常にハマっております。本当にハマっております。どれくらい、年間、そうですね、行かない月もあるけど、年間10試合ぐらいは会場で見る感じですかね。っていうところの話、ちょっと古い話になりますけど、お付き合いいただければと思います。ことの始まりはですね、トップ5ですね、ラジオですね、今はなき、ザ・トップ5に、サイプレス上野、同い年です、サイプレス上野の日に、あの人が来たんすよ。真壁選手が来たんすよ。で、なんで、これはっきりしてるんです。なんで私がプロレスにドハマりしたのかっていう話は。ですね、これはですね、2015年のですね、冬の話なんですけれども、2015年の冬ですね。私ですね、年に2回ぐらいですね、猛烈な風邪をひくんですよ。結構扁桃腺が腫れやすくってですね、喉が痛くなると。で、喉が痛くなった後に熱がものすごい出ると、で寝込むというのが年間2回ぐらいございます。春先、6月とかも結構なるんですけど、冬は意外に風邪ひかなくて、春先とか秋口とかにぶっ倒れんですよ。それがね、いつもね、支配人が駅の日とかでね、発表しなきゃいけない人がね、結構具合悪いんでね、一回倒れて抜けたことはあるんですけど、そんなこともあって、それはそのね、前の時に資料を作るのに徹夜しちゃったんですよ。そのせいでおかしくなったんですけどね。で、代わりにやってもらいましたけど、まあそれで、ね、寝込んでたんですよ。もう 2,3 日熱出ちゃって、で、トップ5の、あれ、録音だったんですけど、聞いてて、で、そのサウエの回を聞いてたら、新日本プロレスの真壁刀義選手ですって言って、で、真壁さんが、あれなんだ？お菓子ですね。コンビニスイーツのトップ5と、あと自分のその、なんか、やっぱ、プロレスラーとのエピソード、レジェンドとのエピソードみたいなのトップ5をそれぞれ発表したんだったかな。で、まあ、真壁選手って多分今現在、ここ数年で言うと、テレビ、ラジオ含めてメディア露出は相当多い選手ですよね。多分ナンバーワンだと思うんですけど、数で言うと。で、真壁選手、全然、いや、その前全然ですよ。プロレス全然。真壁誰って感じ。何これこの人って、なんか怖い感じで、なんかね、ね、俺さんは真壁闘技だっていう人が来た。でもスイーツが好きなんだ。テレビ見てなかった。うまいっす知らなかったんで、そんなんやってんだこの人って言って、で、 まあ、ラジオなんですけど、スイーツ持ってきて、実食したりするじゃないですか、あの番組は。それでさ、食べるわけですよ。コンビニスイーツをね。これがうまいんだよとか言って食べるわけですよ。で、私その時すげえ節制してたのもあって、結構食べたいもん食べてなかったんですよね、お菓子とか。中性脂肪がなんかね、基準値ギリギリぐらいのところに行っててね、なんかものすごい警告みたいな診断の、結果みたいなのが出たから、なんだよと思って、で、ものすごい抑えてたんです、お菓子。で、それもあって、しかも風邪ひいて、伏せてて寝てて、辛かったんだけど、その時に、真壁先生が言った言葉がさ、いつも言ってんだけど、あの人。とか言って、スイーツはさ、人を幸せにするんだよ。これをさ、食ってみろよ。幸せな気分になるだろうって言ったんですよね。そんで、食べてないよ、私はその時は。だけど、お菓子ほんと食べたかったんで、我慢してたんで、ああ、もうそうだよなと思って、もう食いたいもん食って、で、いいじゃん、みたいな。もういいじゃん、みたいな感じで、何をね、こんな我慢してるんだよ。食いたいもん食えばいいんだよ、と思って、その時にちょっとこう、なんていうか、自分をね、なんか、こう、いろいろ制限してる、自分で自分を縛ってる部分みたいなものから、ちょっと解放された気がしたんですよね。じゃあ、超いいこと言うの、この人と思って、しかもそのプロレスの話は面白いし、猪木の、ロスの道場行って、氷水の風呂にぶち込まれた話とかっていうのとか、あとはその長州さんの話ですよね、長州さんとの話とか、よくある、まあ、あるあるですけど、そういうの面白おかしく喋る人なわけですよ。で、何これと思って、でね、最後にじゃあとか言って、例のイミグラントソングが流れてきて、で、じゃあ真壁さんありがとうございましたって言って帰っていって、ああ、こんな選手がいるんだと思って、まあ、まずその真壁がインプットされるわけなんですよね。で、今、まあ、YouTube とかにも煽り V とか、あと、いろいろ、なんでしょう、ちょっとプロモーションの、V とかって上がってたりするじゃないですか。だから、そういうの見てですね、真壁の試合見たんですね。見たのは何だったかな、中村慎介とのチェーンデスマッチとか結構古いやつですけど、見て、あ、まずビジュアルを見てね、こんななのかと。で、その今時のプロレスラーって結構みんな細マッチョなんですよね。それも知らなかったし、こうすげえね、なんかもう華やかで、なんかかっこいいし、悪いし、で、喋ったら面白いし、なんだこの、こう、いろんな意味で、こう、スキルに溢れた方々は、と思って、それからですよね。だから、まずは、真壁選手です。で、そっから会場に行くまでの間には、半年ぐらいの間が空いてまして、その直後に2016年の 1.4 っていう東京ドームの大会があるんですけど、その東京ドームの大会が一番、まあ、大きなね、試合なんだよね。で、行こうか行くまいか迷ったんですよね。安い席は取れるから、迷ったんだけど、でも、まだ選手のこととかもよく知らないし、コールとかもわかんないし、自信がなかったんで、その時は、新日本プロレスワールドっていうネットの配信サービスに入って、ワールドに、はい、そのために入って、見たんです。で、真壁の T シャツ着て、まあ、その時も風邪ひいてたんだよね。で、真壁の T シャツ着て、真壁のタオル持って、家で、真壁の試合を、その時は、なんだあれ、あの時、タッグかな？なんだったかな？シングルだったかな？ネバーかなんかじゃなかったかな？ちょっと思い出せないけどさ、見て、あ、ネバーじゃ、ネバーか。仙台でなんかインフルエンザ欠場してベルトが返上になっちゃったみたいな話をね、その時トップ5でしてたんで、あれ以来絡んでないけどね、という感じで、で 1.4 は家で見て、でそっからもう勉強したんでね、選手と技とあとコールとかそのワールドので試合をとにかくものすごい見て、ウィキペディア超読んで、あとはプロレスのその系譜みたいなものですよね、そのルーツみたいな、新日本プロレスとはみたいな感じのところもネットのやつ読んで、でやっと初めて行ったのが2016年の夏の G1 の後楽園ホールの大会に初めて会場には 行きました。で、その時、まあね、今、皆さんがちょっとプロレス知らない人は知らないと思うんだけど、ものすごいこう、今、元気のいいユニットっていうのがその時にあって、そのユニットの T シャツを着て、それで、まあ、今ね、これが一番来てるから、これを着て行こうかなと思って、行ったんですよ。行ったんだけど、意外とみんな普通の服だし、意外とみんななんか知らなそうなお客さんばっかりで、なんだよと思って、もっと早く来ればよかったわっていうのを、その時、思いました。でも、その行った時点では、もうヘビーの全集は少なくとも全部、大体全部分かってて。で、まあ、そっから私はどっちかっていうと、ジュニア、のね、ジュニアとかで言ってるとなんかジャニーズかって思っちゃうけど、そのジュニアヘビーの方の試合とかを結構実は好きになって見に行ったりとか、あとは今そのメキシコのね、メキシカンスタイルなプロレスが自分は好きなんで、そのメキシコに試合見に行きてえなとかっていうのも結構本気で思ってたりはします。ルチャーですね。まあ、これは動画あるかどうかわかんないんだけどな。ワールドにはあるんだけど、もういない、日本にはいなくなっちゃったんだけど、マスカラドラダっていうね、ルチャドールがいたんですよね。で、マスカラドラダの空中殺法10連発っていう、その、空中殺法だけをまとめてる部位があるんですけど、あれを見たらね、あれはやばいですよ。実は結構みんなできんだけど、あれ。ロープの上歩ったりね。本当に、まあ、その華麗なね、空中殺法っていうのが、あって、まあ、ああいう派手な感じとか、あとはその縦横無尽にですね、リングの中も外も使う、そういうこう、いろんな、高さとか、場所とかっていうのを選ばずに、どこででも戦えるっていうような、まあ、そういうスピード感とか自由な感じとか、っていうのが、まあ、そのルチャのね、いいところ、だと思うんで、私はだからアメリカのプロレスというよりかはメキシコのプロレスとか、ヨーロッパのプロレスよりも、まあ、そのメキシコのプロレスっていうのが、誰がいつ、どんなに知らない人が見ても面白いし、適当なんですよ。適当なんだけど、適当だし、なんか笑かしたりとか、半分遊んでんだけど、それでもやっぱり、おっとか言わせるところとかっていうと、やっぱりそのショーマンシップの部分がものすごく際立っている形みたいな、うん、感じはあるんですけど、やっぱり面白いので、ぜひそのメキシカンのね、そのスタイルっていう流れがやっぱり色濃く出てる、そのジュニアの試合っていうのは個人的には好きなんですけどね。今そんな感じです。で、その後真壁選手のスイーツイベントに行ったりとかもしましたし、あとはファンクラブに入っているので、新日本プロレスのファンクラブに入っているので、写真撮影会に行ったりとか、っていうのもありましたし、そうですね、リングサイド、最前列で試合を見たこともあります。後楽園ホールに関しては最前列の時と2列目の時とかあったかな。特に春じゃねえな、 CMLL ファンタスティカマニアっていう2月のシリーズがあるんですね。これはメキシコの選手が実際に来て、試合するんですけど、それの時っていうのは、リングの外の場外に鉄柵がないんですよ。だからいきなり席なんですよ。席のところにいきなりバーンって突っ込んできたりするのもあるんで、それがあるといいなと思って、結構前の方座ったりしますけど、まあそんな感じで、後楽園ホールには、まあ、月1とは言わないまでも、まあ結構、まあ2ヶ月に1回ぐらいは絶対行ってるかな、ぐらいの感じですかね。その最初の G1 の時もさ、間違えてチケット買っちゃって、今やね、ダメになっちゃ、使えなくなっちゃってますけど、チケット転売やって、で別な日なチケットを、に買い直して、行った。大事な大事なね、大事な大事な京都出張と被ったんですよ、その試合の日が。で、全然それ忘れてて、あれと思って、G1 の日じゃん、これ行く日じゃんって言って、で、マジかよって言って払い戻し、払い戻しっていうか転売ですよね、やって、で、買いました。定価より高くその別な日のチケット買いました。っていう思い出がある。それは初めて見に行った後楽園ホールね。いやー。で、永田選手に T シャツにサインもらったりとかね、して。で、プロレスラー本もね、買ってます。棚橋本は、 1、2、3冊、あの文藝春秋のあれも入れると4冊買ってます。で、あとはあの賛否両論ありますけど、流血の魔術も読みました。ミスター高橋ですね、読みました。読んでからはちょっと自分のプロレス感は変わりましたけど、読まない方が良かったなって思ったけど、でもまあ読んだ上でもうさらに、まあ、やっぱり思い入れのある選手とかね、それでもっていうのはやっぱありますんで、まあそれはそれでっていう。 KUA は読んでないんですよね。で、こういったプロレス本って今私どうやって読んでんのかっていうとですね、昔は朗読借りてたりとかしてたんですけど、今はですね、もうありがたいことに、私あの iPad を買いまして、やはり3年ほど前ですね、iPad を買いまして、Kindle のアプリを入れるんですね。そうするとですね、ボイスオーバーの機能でね、読めるんですね。最新刊も Kindle 版が出てれば読めるんですね。ありがたい。Kindle で本買うときに、本の仕様がね、ページ数何ページとか、あの出版社どこそれとかっていうときに、こうテキストなんちゃかって書いてあって、あのテキスト読み上げに対応していますって書いてある本は読めるんです。読めない、雑誌とかは読めないんです。あれは画像になっちゃってるんで、字になってないんで。で、そう、読めますのやつは、それで間違ってあの、ナンバープラスのプロレス総選挙バージョン買っちゃって全然読めなかったんだけど。で、あれ、もうありがたいことにあれのおかげでね、棚橋本が読めると。で、真壁選手の方はね、Kindle になってないんだよ。だから読んでないんですけど、まあ、そんな感じで、本を読んでいくうちにどんどん棚橋に傾倒していくわけなんですよね。もう今もうめちゃ、なんだろう、まあかなりの棚橋推しになっちゃってますけどね。ファンの方の中ではもうオア今週が漂ってるかもしれませんが、それでも私の中では棚橋選手は、真壁選手は別として、棚橋選手は、好きですね。あの、知れば知るほどですね、奥深い選手ですよ。あの方はとんでもないですよ。あんな風ですけど、あれ計算ですからね。あれ本性じゃないですからね。あれわざわざ無理してやってますからね。無理してっていうか、ああいう風に持ってってるんですけどね。すごいよね。棚橋本を読んでいて一番すごいと、この人はとんでもねえなと思ったところをですね、強いて一つ挙げるとですね、あの人自分で、あの、エースだなんだって言ってますけど、本を読んでいくと、結構種明かししてて、あの、あんななんだけど、そうですね、例えば、自分がチャラいって言われるまでチャラいということに気がつかなかったっていうのも面白かったんですけど、あの、もう一個あって、当時、自分がまだデビューして、少しして、新日本プロレスが、お客さんが減ってきてしまった時期っていう、その、いわゆる低迷期というのがあるんですけど、その時に、どうしようと。で、新日本プロレスを立て直していかなければいけないんだけど、誰がね、誰かその結局看板選手っていうのが出てこなきゃいけないわけですね、新しくね。その時に、棚橋は、俺、いきなり何の考えもなしに俺がやるっていう風に思ってんじゃなくて、その、どの本にも必ずそう書いてあるんだけど、その時に周りを見渡してみて俺しかいなかったって書いてるんですよね。ということは、状況によってそれに適してる選手がいればその人をエースにするように自分は振る舞うつもりだったっていうことなんでしょう、多分ね。まあ、その場違いなようなら俺は前に出ないっていうことなんですよね、あんなだけど。で、客観的に見て、そのね、看板選手足りうる、存在が、まあ自分しかいないふうに思ったから、もうじゃあこれはね、決め、行くしかないと思って、そういうふうに振る舞ってきましたみたいなことを書いてるんですよね。どうなんですかね。なんかもっと例えばこう、目立ちたがり屋の、ね、俺がみたいな人が多いと思うんですけど、意外とですね、皆さんですね、その別な視点のとして、客観的に自分のキャラクターっていうのを理解してるんですね。まあそうじゃないと目立っていけないんですけど、それはできてる方、トップの方ほどそれができてる感じですよね。自分はこれ担当みたいなっていうのが分かったりもするので、プロレスが、いかにですね、 その緻密な計算のもとに、キャラ設定がされて試合が行われて、こういうパワーバランスが出来上がっているのかとかっていうところが味わい深いところだなというふうに思いますけど、まあそこら辺はですね、結局ハマってしまったので、もう今となってはプロレス好きっていう人にはプロレスの話するんですけど、そんなにとか知らないとかっていう人に対しては基本的には一切その話はしないです。振らないでくださいって言ってます。下手に振られるとずっとその話をしてしまうので、やめてくださいって言って、面白がってプロレスネタ振らないでって言ってるんだけど、まあたまたま幸か不幸かというか幸いなことにですね、私の上司はずっと全日のファンだったんですよね。まあ今見てんのはなんだろう大日本とか見てんのかな。デスマッチ好きだったんですね、プロレスので。今なんかシュートボクシングの方が好きだとか言ってそっち行っちゃってプロレスからは離れてるんですけど、まあやっぱ知ってはいるので、プロレスネタをちょっと喋ったりとかっていうのはできるんでね、そこら辺はありがたいなと思って、別にまあ話さなくてもいいんですけど、やっぱ話せる相手がいるとそれはそれで非常に嬉しいので、プロレスの話、してね、今ちょっと取引先の女の子でもプロオタプ女子がいるんでね、誰が好きなのって言ったら中村慎介が好きでって言うから、なんか最初 WWE 見てるって言うから渋いねって言ったら、中村慎介選手が好きでとか言って、いや私も新日本の試合いろいろこれから見ていこうと思ってるんでとか言って、いろいろ教えてくださいとか言って、いやそんな教えるってほど詳しくはないぞって思ってたんだけど、でその子はそのミスター高橋読んでないんで知らないわけよ、ね、ですごく悔しいですとか言ってこうってさ、鈴木軍がもう元気いっぱいなんで大暴れし、正直悪い人が弱いとちょっとねしょうがないと思うんで、悪い人が強すぎてムカつくぐらいでちょうどいいと思うんですけど、鈴木軍が許せないんですとか言って、そうっすねーとか言って、なんかすげえなんかお母さんみたいな感じでね、うんうん、そうそう許せない許せないみたいな感じで言って失礼しました、おりまして、まあそういう何しに会社に行ってるんでしょうかっていう感じです。あまりね、こう、気安くプロレスの話振られちゃうと、そういう感じになっちゃうんで、気をつけてくださいっていうところですね。だから家に行って、今何やってるかっていうと、iPad でそのプロレス本を読んでるか、あとは AV 男優本を読んでるか、あとは、ずっとそのワールドでね、ワールドって、新日本プロレスワールドっていうその配信のとこでずっと試合の動画を流してるかと。まあ、ほぼそれです。か、バカ字から流してるか、バナナマン流してるか、かなぐらいかなっていう感じですかね。テレビ見ないよね、ショップチャンネルしか見ないよね。見ちゃうと買っちゃうから、それもやっぱりまあ見ないようにしてますけどね。ショップチャンネル刺されてましたね、なんかね、値引きの問題でね。アマゾンも刺されてましたけど、元の値段ってなんだみたいなね、知りませんけど、はい。でそんなプロレスに傾倒していく中でですね、もちろんですね、そういった棚橋本とかも読んでいるとですね、筋トレのこと書いてんですよね。筋トレやりましょうって書いてるわけよ。老後ね、足腰をね、衰えないように元気なね老後を過ごすためにも、今のうちから中年になる前から鍛えておいた方がいいですよ。体もね、体のラインも綺麗になりますよってね、棚橋が言ってんですよね。プロテインは飲んだ方がいいですよって言ってんですよ。飲みましょう。飲むでしょ。飲んでんですよ今ね。ちょうどですね、この3月1日からですね始めました、筋トレを。でスクワットと腕立て伏せですね、その自重を使ったトレーニングが基本であるということをね、棚橋は言ってんですよ。だから始めたですよ、とりあえず毎日。回数は、最初のうちはスクワット30回腕立て30回を毎日やってたんですけど、今ちょっとバランス変えてて、まあ、私はそのなぜか AV 男優本を読むのもすごい好きなんで、シミケンのですね最新刊があるんですけどね、男の悩みはうんこ座りで解決するみたいな、そういう題名の本あるんですけど、あれも筋トレ本なんですけど、そこにもですね結局スクワットだと書いてあるわけなんですね。で、スクワットは結局、まあその本によると、まあ棚橋の本にも書いてあったかな、筋肉が ぶち壊れた後治るのに48時間かかるから種目をできればずらしてやった方がいいというようなことも触れられてまして、そっちのシミケンの本だったかなで触れられてまして、あそうなんだと思って、腕立てとスクワットはやってんですけどバランスを変えてます。スクワットを多くやる日と腕立てを多くやる日でバランス変えてて、で今はね1日おきにスクワットハーフのスクワット60回プラス腕立て60回の日と、もう一つはそれは腕立て多いバージョンですね。でもう一つは深い下までのスクワット60回プラス腕立て30回の日ですね。だからスクワットは結局やるんだけどハーフでやるか深くやるかで回数一緒で、腕立ては30回やるか60回やるかで変えてます。でできる場合は20回ワンセットでやってなんか1分インターバルとかでやってますけど、回数はもうちょっと増やしたいんですね。で、すっごい太もも痛くなった日とかがあってやべえなーと思ったんだけど、最近ね痛くなくなったんですよ。昨日ぐらいから急に全然で、スクワットってかかとついてやった方がいいんですか浮かしてやった方がいいんですかとか言って上司に聞いたら、俺はかかとつけてやった方がいいって聞いたよって言うから、私かかとつけてやる方が楽なんですよ。なんで、あ、そだったらそっちの方がこけないしね、かかと浮かすとやっぱ前にこけるから、かかとついてる方が確かにこけにくいことはこけにくいで楽だから、私割とベタッと足首は柔らかいんで、ベタッとしゃがむのはできるんで、じゃあそれでって言って、まあ60回で、まあきついけどね、息はさすがに上がりますけど、すげえ疲れて、あーってなって、その後プロテインバーって飲んで、そのまま寝ちゃった日がありましたけど、プロテインもね、うまいです。正直。みんないろいろ言うけど、うまいです。多分ね、みんな、どれもうまいじゃないかと思う。私はグレープフルーツ味を飲んでますけど、多分ね、どれもうまいよ。今のやつは。ちゃんと溶けるし。で、これも非常にですね、横島な考えなんですけど、昔、私ですね、夕ご飯食べないことが多くてですね、なんでかっていうとですね、仕事終わって家帰ってきたらですね、疲れて、寝ちゃうんですよね。ご飯より、私の場合のその三大欲求のヒエラルキーで言うと、圧倒的上位が睡眠なんですよ。寝ちゃうんですよ、とにかく。飯はね、どうでもいいって寝ちゃうんですよ。お腹鳴ってんだけど。もう無理なんです。その、眠気に勝ってないんです、どれも。で、その、眠いから寝ちゃうので、夕ご飯食べないんだけど、ある時ね、私健康診断の結果でいつも目以外はオール A 狙ってんですけど、そんな中でですね、すいませんちょっと電池チェックしました。そんな中でですね、基準値より低すぎるっていう風に出た項目とかがあったんですよね。尿素窒素が基準値より低いとか、そういう項目が出ることがあって、それ調べると高い人のこと書いてんだけど、低い人のこと書いてないんだよ。多分栄養失調なんですよ。で、食ってないのがいけないんだと思うんです。私はですね、朝ごはんは割とちゃんと食べないとダメなんで食べるんですけど、昼もがっちり食べます。で、夜がそうやって抜けるんですよ。ただ、飯食わないで寝ても、実はあんまり体力って回復しなくって、全然食わないで寝ても元気にならない、すっきりしないんですよ。じゃあ食べなきゃいけないんですよ。多分だから栄養足りてないんですよね。で、それを補うために、食事の代わりになんかならないのかと思って、置き換えダイエットの、例えば DHC マイクロダイエットとかあるじゃないですか。ああいうの飲んどけば、飯食わないよりかマシかなと思って、いいかなと思って、やろうと思ったんですよ。で、ちょっと買ったんだけど、ちょっと、マイクロダイエットは、きついです。美味しくなかったです。結局、多分、エネルギーとか、糖質みたいなものを取らなきゃいけないからだと思うんだけど、粉がね、基本的にめっちゃ量多いんですよ。で、すっげー量の牛乳だかに溶かして飲まなきゃいけない。溶けない。で、粉っぽいんですね、結局だから、味としては。で、ちょっとこう、穀物っぽい味 匂いがすると。美味しくないんですよ。多分牛乳でやればまだうまいのかもしれないけど、やっぱり全然まずくて、これダメだなーと思って、ご飯の代わりって言っても、こんなさ、だって出来上がったやつ多分500とかありますからね、分量で言うと。 500cc のものを一気にダーって飲んで、きついじゃないですか。あんな無理じゃないですか。だから、しかもそのただの液体じゃないですかね、ドロドロのやつだから、これダメだと思って、でプロテインどうかなと思ったんですよね。でうまいうまいみんな言うわけなんですよね。本当かよと思って飲んだけど、もうあれに比べる全然うまいです。あのただの水です。味付いた水、あのちょっと ジュースっぽい。ま、あのプロテインってこう振って飲んだ時に泡が立つんで、泡立ってる状態で飲むちょっとシェイクっぽいんだけど、私はあんまり泡立ってる状態よりかはちょっと落ち着いた状態で飲むことが多いですかね。だから置いといて、置いとくと泡消えるんで、でその液体になってるのを飲むと、まあちょっと薄い味の、なんかちょっとスポーツドリンクの味濃いのとかさ、ちょっとジュースっぽい感じ。ほんと普通のジュースですよ、あんなあれ。まあ厳密で言ったらなんか匂ったりするのかもしれないけどね。でも全然普通です。あのマイクロダイエットに比べればはるかうまいです。まあなんで今は家帰ってきたら、とにかくまず最初に着替えっていうか、まあね、ちょっと動きやすい、服装になって、で即そのスクワットをまずやって、腕立てやって、あ、その前にプロテイン作るんだ。プロテイン作って、ちょっと冷蔵庫入れといて、でスクワットやって、腕立てやって、でプロテイン飲んでって、そこまではとにかく最低限やるというのを、3月入ってからずっと毎日、今のところ1日もプロテイン抜いた日1日あったかな、トレーニングを欠かした日は今のところ1日もないです。そんなことやってますよ。で言われたんですよ、上司に。どうしたいのみたいなね。今私スクワットと腕立て日に交互に60回ずつやってますよとか言ったら、そんなやってんのとか言って、その人柔術習ってるんですよね。で全然行ってないんで、でやべえわ、太ってきたわみたいな言ってるから、いや、やったらいいじゃないですかつって、家でちょっとって言って、スクワットとかって言って、でそんな鍛えてどうするのとか言われて、いや特にやれって書いてあったからやってるだけなんで、で毎日やんなきゃと思ったらさ、真面目だからやっちゃうんすよ。なんかもはややめると何かいけないことがあるんじゃないかみたいな、なんかもう呪い、これでやってますね。でまあ棚橋曰く、とにかく3ヶ月続けてみろと、プロテイン3ヶ月飲んでみろと、トレーニング3ヶ月やってみろと、騙されたと思って、そうすると細胞が全部入れ替わって変わるからって。ただスクワットに関しては、今関しましてはって言いそうな人、仕事モードっぽい感じだけど、スクワットに関しましてはやって即明らかしく歩くのは楽になりましたね。階段とか長距離歩くのは明らかに楽になりました。あと変なむくみもなくなります。冷えるけど、足冷えたり張ったりはするけど、変なむくみはだいぶ軽減されたなっていうのはあります、ね、やっぱ膝から下はどうしても溜まるんですけど、それでもまだマシだと思いますね。だからこういうの冬場とかに結構しっかりやっとくと、女性の方とかもいいんじゃないのか、確かにいいんじゃないのかなと思いますけどね。まあ、今日もだからこれからやるんですけどね。どうする、これ機材数か、まあ、片付けるだけでも結構大変なんだけど、まあいいや、いつアップするのか知りませんけど、やりますという感じで、まあ私がいかにですね、プロレスに感化、プロレスにハマってプロレスラーに感化された暮らしをしているかということがお分かりいただけたかと思います。決して面白い話ではなかったと思いますけどね。さあという感じ、あとはですね、そうですね、まあ、面白い話、面白くない話というところでは言うとですね、そうですね、まあその、うちね、その後楽園ホールね、歩いて行けるぐらいのところにはちょっと離れてますけどあるので、歩いて行ったりするんですけど、 やっぱね、最近プロレスのファンの人もやっぱりその推しの選手っていうのがあるんでね、結構やっぱりこう意見の分かれる感じとかがあって怖いなって思う時はありますかね。あんまり私は大きな声を出して応援はしない。会場行って何やってんのっていうと、試合見えてないんで、どっちかっていうとヤジ聞きに行ってるに近いですかね。ほぼそれですね。試合はそんなよく分かんない、何やってるか分かんないんで、雰囲気をまあ見に行ってっていう感じですかね。まあ後楽園ホールでもうしょっちゅう見に行くようになったんで、結構会場の人もこれチケット見して、これ席まで連れてってほしいんですけどとか言うと、結構まあすんなり最近は連れてってくれるようになったりとかして、で今近頃はですね、まあもうここまで聞いてる人は今更なんですけど、まあ私ね、視覚障害者なんですけど、今言うのそれ今言うんだそれなんですけど、最近ですね、区のですね、サービスでですね、ガイドヘルパーをですね使えるようにしたので、そういうのがあるんです。同行援護っていうサービスになるんですけど、それがあるんで、それを使って後楽園ホールまで行くところとか、途中でちょっと買い物したりご飯食べたりとかっていうのを一緒にちょっとやってもらって、中はね入れないんですよ、チケットない人は。だからその入り口の切るところの手前まで一緒に、まあ、ちょっとトイレ行ったりとかっていうのを一緒にやってもらうっていうのをガイドヘルパー使ってやったりとかしてるんで、まあなんでガイドと、数々のガイドと後楽園ホールには行きましたけどね、帰りは自分で帰ってくるんだけど、うん、そんなのもちょっと使いながら、病院行くときとか、まあその後楽園ホール行くときとか、この前は土日にですねセミナーがあって、それに行くのにも行きました、ね、このガイドヘルパーっていうのは、その区のサービスでやってるやつはですね、営業活動、その自分が金儲けする経済活動をやるために使うのはいけないんですね。あくまでも私生活ですねのために使うということであれば利用できるサービスなんで、一応そのセミナーは、まあ、自腹で高級日に行ってるんで、それはガイド使って行ったけど、まあ遠かったな、マジ遠かったですね。多摩まで行かなきゃいけなかったんで、遠かったですね。2日間行きましたね、朝昼行って夜帰って、朝行って昼帰ってみたいな感じで2日間行きましたね。そんなことやったりとかしてますかね。仕事は特に変わってはいないですけど、なんだかんだ言って車歴が長くなってきたんでね、だんだんと、まあ、居心地っていう点で言うとまあいいんだと思うんですけど、だんだん好き勝手やってますよね、私がね。まあいろいろそのね、顔もね覚えてもらったり、名前も覚えてもらったり、全国各地にうん百人っていう社員のいる会社だから、全国各地っていうかトータルね、そういう会社だから、やっぱり名前覚えてもらって、顔覚えてもらって、こいつ何やってんのっていう、その仕事覚えてもらってっていうのは、やっぱりそれほど時間はかかるわけですよね。である程度その相手の求めるところに応えるみたいなことになってくると、やっぱりそれなりの知見っていうのがどうしても必要になってくるし、その求められるそのスピード感っていうのも超早いんでね、あんまり何日も待たせてたらもういいよってなっちゃうんで、っていうそういう知見とかノウハウとかっていうのが、まあある程度ね蓄積されてきたかなと、まあ自分の中で思っている感じになってきたので、まあそれはそれでいいかなと。自信がなかったんですけど、大したことねえだろ自分って思ってたんですけど、なんかどうもそうでもないらしいことに最近気がついてきてですね、あ、大したことあるんだなと、とあるね、県に関してはですよ、とある県に関しては、あ、大したことある感じになってきた自分、どうやら、と思って、まあ、その、じゃあ知見をね、活かして、なんかやろうかなとかっていうことをちょっと模索したりとか、ね、さっきも言いましたけど、人前で喋るというね、仕事も結構増えている。いうことなんですよね。どうしちゃったんでしょうね。これをね聞いてる方からしてみればね、こんなおかしなやつの、もう人間性はに問題ありみたいな人、まあ人間性は仕事には関係ないですからね関係ないですからね。っていうか仕事はすげえ真面目にやってますからね。 全然手なんか抜いてないですからね。なんかあんまり言うとすげえ嘘っぽいけど、じゃあ本当だからね。本当ですよ。うん、っていうことで、やってるんで、まあだんだんね、そういうポジションも上がっていけばいいのかなとは思いますけど、そうもいかないのがね、会社というところでね、なんであんなやつがとかってね言うんだよ、みんな。あの、私が言われたわけじゃないよ、人にそういうこと言う人がいるんだよ、文句言うの。あいつが、ね、自分より、あれよ、職位が上なのは理解できないとかさ。知らないよって思う。職位なんかどうでもいいじゃんとかって思うんだけど、まあ、それは私の問題、私の考え方であって、みんなにとってはさ、その、職位イコール、やっぱり給与の序列になりますからね。お金の問題だからさ、深刻なんですよ。まあ、金は、ものすごい、なんていうのかな。欲しいけど、ある程度より下がんなきゃまあいいかなぐらいの感じなんでね、もう、まあ、今でさえなんかもらいすぎなんじゃないかと言われかねないぐらいの感じですけど、ただやっぱりそういうのがみんな自分にとって普通のことはさ、もっともっとってなるんだよね。だ、正直特にうちの会社はその職位に対しての権限とか裁量とかっていうのが全く比例してるわけじゃないんですよ。下っ端でも裁量あるやつはあるんで、もう私もそうですけど、だから要はその給与の部分がついてこないっていうだけで、責任とか裁量とかっていうところに関しては別に欲しければもらえるんでね、もらえるっていうかちゃんと認められればもらえるんで、まあ、いいんじゃないのって、そのやらせてもらえない感みたいなことは全くないんでね、そこの縛りで結構職業気にする人っていうのはいると思うんですけどね、それはないんでね、まあだからいいんじゃないかなと。私はそれはだから気にしない。その金の部分をそんな気にしないからまあいいんじゃないかなと思ってるんだけど、やっぱ金気にする人にとっては職位っていうのは非常に気になるところだと思うんでね。だって、多分一番下ですよ、私まだ。役職ないしね。うん。一番下ですね、多分。総合職の人はもっと下いるけど、総合職じゃないやつで言ったら全然一番下ですよ。位はね。位は一番下なんだけどね、なんかね、なぜか権限とか裁量があるんだよね。なんでなんでしょうね。じゃあまあそういういびつな感じなんで、まあ、いいんじゃないかと、いいんじゃないかってこともないけどね、それはおかしいって言って、こう、ちゃんと是正していくのが本当は会社のやるべきことなのかもしんないけどさ。私が気にしていないので、まあ会社にとっては便利な人っていうところで、まあブーブー言ってさ、文句言ってね、役職上がるんだったら言いますけど、言っても何も変わらないんで、無駄かなと思って言ってないですけどね。あんまり噛みつくね。ね、うん。もう後がないですからね。この先相談する人間いませんからね、自分が人事だと。うん、っていうところもあるので、もう誰にも相談する相手はいないんでね。まあ、っていう感じですかね。仕事の話になっちゃったよ。うん。というところかな。まあ、近況としてはそういうとこですかね。何も変わってないですかね。なんかちょっと、パッと気がつくとですね。まあ今、ほとんど昔の友達とは連絡切れちゃってんですけど、なんか、メールをしても全く返してこないですね。昔ですね、ハメラジ時代ですかね。この言葉を口にするのもものすごい久しぶりですけど、の頃にさ、ちょこっとだけ、盲人用のアイテムを買いに行くっていう、ロケモノっていうか、隠し撮りに近いんだけどさ、ロケ音源流したことあったんですよ、この、番組で番組でっていうか、はい。で、その時にちょこっと出てきた、大学時代の同期のやつ、いるんですよ。いるんですけど、あいつですね、まあ、私が、元は同じ会社で働いてましたけど、私が辞めた後、どうしたんだか知らないけど、あいつ、そいつ結婚してですね。んで、今年の年賀状に、子育てに励んでおりますとかって書いてあって、出産してんのかと思ってさ、茨城時代の高校の同級生も、まあ、早々に子供産んで、子供の写真だけの年賀状来たんですけど、あれって、どうすかね？いらなくないすか？でもみんな、生まれるとやるんだろうね。絶対そうだよね。独身の時ってさ、 いらないじゃないですか。だってましてそのしょっちゅう会ってる子供なら別ですよ。愛もしない子供ですよ。で、私が知ってるのはその子のお母さんだけなわけよ。旦那も知らない、子供も知らないので、子供単品の写真来られても、まあ、お前誰やねんっていう話で会わねえしっていう、まあ自分がねお腹痛めて産んで子は特別なのかもしれないけど、人の子供って別に可愛くないじゃないですか。いや、総合的な意味では可愛いよ、子供だけど、なんていうか、こう写真見てこう何かあーって思うほどの 何事かって別にないじゃないですか。ないんですないんですよで いらねえけな、でもいらねえんだけどなって思うんだよね。だから家族写真を送ってくる人はまだわかるんだけど、子供単品は最高にいらないでしょ。いらなくない？あまり面と向かって言わないけどさ。で、あーって思って。まあ、やつの、その、今年来たやつの写真、写真じゃねえや、やつの年賀状には、なかったよ、写真は。まあ、多分あれ、旦那も、あれなんじゃないかな、視覚障害者なんじゃねえかな。だから写真とかっていうんじゃなくて、なんかまあ、印刷の、そのね、型の、印刷の印字の年賀状で来てるんで、まあそういう内容で一律に送ってるんだなって思ったけどさ、いやだったらさってメール返事しろよって、もあれ多分拒否られてんじゃねえかな、逆か、わかんない、私が拒否ってんですかね、なんかちょっとわかんないですけど、なんかとにかく通じないんですよね、メールわかんない。だからちょっとなんでメールはしない、返さないのにお前年賀状送ってくんだよとか思って、ちょっともう送んないとこうかなって思ってたんだけど、来ちゃったからちょっとなっていう感じで、いやもういいよっていう、もう分かったよ、じゃあ宣伝しろよみたいな感じで、若干投げやりだね。きついんですよね、この年になると。もうそろそろね、もうそろそろ静かになってくるとは思うんですけど、親もね、ある日突然ね、子供が産まないのかみたいなこと、多分我慢してたんでしょうね。ある時言い出しましたよね。言い出したらね、止まんないんだよね。うっさいんだよね。会いたくないんですよ。だからいや、でさ、なんかうち母親も結構弱ってきてまして、足がダメなんだよね。全然膝がっくんがっくんで抜けちゃったみたいになっちゃってて、ほんと人体やっちゃった人みたいになっちゃってるんですよ。膝が抜けちゃうんですよ、歩けないので。なんか私がまあなんか元気なうちにと言ってももう元気じゃないから育てられないとか言い出してさ、いや頼む気ねえしみたいなさ、やだよね、あんな、やだよねって、その同意を求めちゃいけないんだけどさ、あんな親に、あんなおっかねえ親にさ預けらんねえよ、仮に自分で子供いたとして。まだし見知らぬ他人の方がマシだわと思って、いやもうマジやめてみたいな、あんたの家の近所に住んで、なんだっけな、子供はとか言って、なんかもうこの際なんだっけな、この際別にもう席とか入れで相手はいいから子供だけでも産めとか、もうわけわかんないことで何言ってんのあんたとか言って、そういう問題じゃなくないみたいな、てかあなたが欲しいから私が子供を産むんですかっていう話を、ちょっとそれは私の決めることじゃないんでしょうかねっていう、みんな言うよね、みんな言う、正月とかみんな言う、産んだ人は、いや産んでない人とかいるんだよ、欲しくて生まれてない人とかいるんだよ、そこの中にね、このその集まってる中にそういう人もいるのにさ、もうあんたしかいないとか言ってさ、もうさ産めんの、もう残ってんのあんただけだよとか言ってさ、知らねえよとかね、いや残ってるとか残ってないとか関係ねえしみたいな、そういう問題じゃないだろみたいな感じでさ、いやもうやめ、もうマジやめてみたいな、その話振らないでと思って、本当に、やめてもらいたい。やめてもらいたい。いや、いるかいらないかとかっていう議論になってくると、ねえ、そんなこと言われなくたって、考えはしてるけどさ、そうは言ったってって大変なことですよ。真面目に考えたら大変なことですよ、それは。だからね、明日はどうなるとも知れないしさ、自分が。で、それよりも、どうすかね。わかんないですけどね。まあ、自分はね、仕事にね、生きる気で、金を稼ぐっていうことが一番の生きがいのつもりで、来ててね。で、それで行って、別に、 何がいけないんですかねみたいな感じですけど、それで一生懸命全うしたっていう人生を送ってさ、誰か文句言います？ねえ、子供産まなかったからって。全然そんなことないと思うんですけどね。ひたすらそれに一生懸命頑張って生きて、まあ残りの人生を送る分の分ぐらいは稼いで、それで、まあそれなりに生きて死んだで、なんかいけないのみたいな感じに思うんですけどね。なんか、だってさ、その、ね、ちょっと女子が女子のコーナーみたいになってきましたけど、だってさ、産んで育ててる人っていうのは、産まなかった場合の人生は歩んでないんだよ。ね。で、逆もしかりじゃないですか。だから、どっちがいいなんていう比較論は成立しえないんだよね。だから、欲しいと思うんだったら産んだ方がいいわよって言うならわかりますよ。ただ、その本人の意思という関係なしに、その方がいいっていうことをいきなり言ってくるのは、やっぱりそれはお前価値観の押し付けじゃねえ。現にあんたこの年まで独身だったことはないんだからさっていう話をいつも言うんだけどね。仕事もしてなかったでしょって。っていう話をするんですけどね。あんまりそういう話は、通じない感じですかね。ね、まあ、仕事がね、忙しすぎて楽しすぎてそんなの考えてる暇もなかったわとかっていう人だっているしさ、まあそれも一つですよね、うん、と思うんですけどね。いいじゃんそんなのなんだってって思うんだけど、しかもだってそんな欲しいと思ったからといって必ずしも授かるとは限らないしさ、必死になってる人もいるじゃないですかね。妊娠した人が触ったさお米さ買ったりとかってしてる人いるじゃないですか。もう あまりこの執着していくとですね、そういうですね謎の、境地に行ってしまうんですね。わかります気持ちは。だから欲しいと思って必ず授かるものでもないしね、逆に言うといらないと思って必ずや授からないわけでもないじゃないね。それこそね、子供が例えばじゃあ双子が欲しいと思って双子が生まれるわけでもないし、だからさ、そうやってさ、ね、産みたくてさ頑張って、ね、そこまで必死になってる人とかっていうのが世の中にはいるわけですよね。あれを笑えないよ。あれは本当深刻な問題で、その不妊治療とかに関する問題っていうところについてはやはり手厚く、ね、していくっていうのは一つやっぱり必要なんじゃないかなと思いますけどね。だって産みたくねえと言ってる人間が一方でかなりの数いる。結婚したくねえっていう人間もいる。まあ、じゃあ、だったらですよ。これで少子化が問題だ問題だって言うんだったら、じゃあ、シングルマザーでも、全然全く何の遜色もなく、社会資源が全て支援しますという体制を構築するのが一つですよね。もう一個は、産みたいのになかなか授からないって言ってる人に対して何か。ですよね。だとしたら第一は不妊治療ですよね。そこ手厚く、そこに社会資源を投入する、金投入する、そこ最優先なんじゃねって思いますけどね。だったり、あとは場合によってはその産む、ね、家庭の中で元気に産めなくて流産しちゃったよとかっていう場合はもうそこに関してはチャラとかね、そこのあれ何こう医療費っていうか出産費用っていうのかなんてはチャラとかさ、そういうさ、そこ手厚くしなかった。産むところに直接関わる部分とか。うん。っていうところをですね、なんとかしなかったら、やっぱりその気にはならないよね。で、その気にならない人間をその気にさせるにはそれしかないし、で、その気な人間なのに授からない人間に対して、やっぱりどこまでもできる限り行くしかないでしょ。そんな、米買うんだよ。マジで。ねえ。お腹触ってね。パンパンみたいな感じだよ、多分。拝みに行って、神社とか行ってるよ、絶対。そういうことですよ。壺とか買っちゃうよ、下手したら。そういうことですよ。と。まあ、やってんでしょうけどね、多分ね。なんかやってんだと思うけど、何もやってないことはないと思うんだけどさ。だからそこら辺のところはね、デリケートな問題なんだからさ、その安直にね、家族の集まりだからといってね、ぐじゅぐじゅね、言わないでもらいたいと。 そういうふうに思いますね。もう部屋が真っ暗になってきてしまいました。明るい時間から始まったのに今ものすごく暗くてですね、モニターの明かりだけであのマイクが見えませんみたいな感じに、なってきております。あのちょっと一旦止めます。はい、戻りました。あとは最近買って良かったものはオイルヒーター買いましたね。ちっちゃいやつですけどね。マンションには非常に効き目がありますね。特にあの部屋、ちっちゃい部屋があるんでそこで使ってるんですけど効きますね。電気食うけどね、危なくないのと乾燥しないというところで、エアコンよりなんか実感としてはなんか効いてる感っていうか、なんかあったかい感みたいなのが、一回温まるとやっぱあったかいですね。広い部屋には適さないと思いますけど、狭い部屋の人にはいいような気がします。電気代を気にしなければっていうところの条件付きにはなりますけどね。まあそんなとこですかね。あんまり目立って、いや3年も経ってるとさすがにいろいろ変わってはいるんですけど、まあそうですね。こたつやめたとかね、こたつの話なんかしてないよね。こたつやめて電気カーペットにしたとかね、そんな冷蔵庫買った話とかしましたっけ。あれこれいつ買ったんだっけな。いやこれはもっとだってもっと経つよ。結構うちでかい冷蔵庫買ったんすよ。話したないかもしれないから話しますけど、あのどうしてもですね、野菜室のある冷蔵庫が欲しくったんで、野菜室があるサイズってやっぱ結構でかいんですよね、3ドアだと。ででも前の冷蔵庫すげえちっちゃくって何も入んなかったんで、で野菜入るとこ欲しいなーと思って、結構でっかいね、日立のねやつ、いいやつ買ったんすよね。でもあの結局大きい分には冷蔵庫はいいかなとは思いますけど、ゆとりがありますからね。ちっちゃいのに詰め込むとやっぱり冷却効率が悪くなりますし、冷えないかったりするんですけど、ちょっと大きいかなと思ったけど、まあ、あとこの自動製氷とかマジいらないんだけど、あのまあこれはこれで やっぱり野菜室が別個にあるのは非常に助かっているので、それはありがたいかったですね。この日立かアクアかですげえ悩んでね。アクアはねドアポケットにね、あの、のとね、奥のとこにね栄養ドリンクぐらいのやつが刺さるねポケットがあるんで、あれがすげえ魅力だったんだけど、やめた。幅が多分ギリかだから結構で、あの手前にも結構出っ張る感じなんで、やめました。あとはそうですね、プロテインだけじゃなくてヤクルトも飲んでますね。栄養ドリンクを、実を言うと栄養ドリンクを毎朝飲んでたんですけど、やめてっていうか、たまに飲むよ、たまに飲むけど、たまにっていうか結構飲むけど夜ヤクルト飲んでますね。夜毎日1本ヤクルト飲んでますね。プロテイン飲んでヤクルト飲んであと朝は野菜ジュースかグリーンスムージー飲んでますね。ローソンのグリーンスムージーか、あのトマトジュースかのどっちかを朝は飲んでますね。であとはヨーグルトかなんか食べよう、始めようかなと思って、あんまこれも続いたことないんだけど、ちょっとやろうかなとは思ってますけどね。どうなんでしょうか。結構決まったもんばっか食ってるっていう感じがしますけど、まあそれはそれでっていうとこですかね。そんなもんどうじゃないかな。特別なことは、羽毛布団買ったとかっていうのはね、それなんかそう、さまつな話ですからね、あまりしてもしょうがないっていうところはあると思うんですけどね。あとね、ちょうどこれ今日あたりだってもう過ぎちゃってるんですかね、桜が咲きましたね、満開だとのことでございます。はい、まあお花見的なことは私はしてないですけどね、もうなんか気がついたら咲いちゃったみたいになっちゃって、ちょっとみんな焦ってる感じですけどね。上野公園とかね、どうだったんですかね、行ってないんだからね。もうマジ上野公園とかは本当に、あ、もうアホほど人来るんでやめてくれっていう感じなんで、近寄らないようにしてますけど、普段もそんな行かないですけどね。 ちょっと近場、近いんでね、上野公園。歩いてはいけないけど、まあ近いんで。というところですかね。うん。あとあれか、アレルギーテストの話とかもしましょうか。すげえ細けい話だな。あのね、アレルギーテストやったんですよ。ある時、これはね、どんぐらい前かな ?1 年ぐらい前だな。大変だね。なに3年も間が空いてるとさ、話すことがいっぱいあって大変なんで。あのね、頭がなんか痒くなっちゃって、あれ乾燥なんだろうけど、頭痒くなっちゃって、皮膚科に行って頭見てもらったんですよ。で、痒い時にこれつけてくださいっていうのと、あと体もちょっとなんか痒いんですって言って、で、薬もらったのね。で、ちょうどその時に、まあもちろん花粉症ではあるんだけど、スギ花粉症があるっていうことは分かってたんだけど、アレルギーテストをやろうと思って、血液をちょっと取るやつあるじゃないですか。で、こう、何十種類ぐらいは出るやつね。で、じゃあそれやってみたいんですけど、できますかって言ったら、できますよって言われて、やったんですよね。で、まあ、特にそのペットとか飼ってるわけじゃないか、その動物系とかじゃ、もう平均的な一般的なやつでいいですって言って、一般的なその何十項目みたいなやつやったわけ。で、食物とかさ、食べ物とか植物とか、虫とか、そういったものですよね。のアレルギーが、あるのかないのかみたいなっていうのを見たのよ。それでですね、出た結果がですね、まあ、数値で出るんだけどさ、ほとんどゼロだったんですけど、杉が2、まあ、めちゃ高ではないです。まあ、あると。で、あとね、1っていうのが出た項目があって、それがね、ガなの。ガですよ、ガ。ね。パタパタ飛ぶやつですよ。あいつ。え、ガの、ガはこれはどうしたらいいんですかねみたいな感じで。ガに気をつけてるのはこれどうしたらいいんですかねみたいな感じで。いるよねでもみたいな。でも自覚的にさ、ガ自体そんな遭遇しないじゃん。だから、ガはちょっと気をつけた方がいいですみたいな言われて、気をつけた方がたって知らねえよと思ってさ、いないからいいけどって言って。ガが出たよ。意外でした。他は大丈夫でした。植物は意外に杉だけでした。もっと他もあるかなと思ったけど、大丈夫でした。そんなことがあった。それは1年前だよ。で、もう一個あるよ、話すこと。さっき冷蔵庫の話したじゃないですか。冷蔵庫の話しましたけど、洗濯機壊れた話。これは、もっとさ、冷蔵庫より最近よ。去年の6月とかじゃなかったかな。多分去年の6月とかだったと思いますけど。正月はこう、うん。一回正月越したぐらいだよね。1年は経ってないと思うんで。あのね、壊れたの。洗濯機、その前使ってたやつっていうのが、ここ引っ越してきた時に買ってるやつなんで、ですから2009年の5月からここに住んでるんで、2009年の5月に買ったんだよ、新しく。ここに住むのに。で、縦型の、6キロぐらいのやつかな、買ったんですね。まあ、毛布が1枚洗えるぐらいのサイズ感のやつを買ったですよ。でさ、使ってたんだよね。で、結局だから5、6年使ったの。もうちょっとか。使ったの。5、6年使ったのね。あのね、急に壊れたんですよ。夜中っていうか夜。で、なんすかね。ひどい話でさ、壊れるタイミングが最低で、水をこう、ね、バーって、洗濯物を入れて、水をバーって出るじゃないですか。洗剤入れて。ね、で、そこに、そして、おもむろにこう、ぐるぐるって回るじゃないですか。パルセーターっていうのは、下のあれがさ。あれが壊れたんだよ。で、あれが、多分どっかギアが切れたんでしょうけど、 って言うんだけど、回ってないんですよ実際は。噛んでないっていうか、ギア、多分ギアなのかモーターが行ったのか、モーターが行ってるわけじゃないんだろう、ギアかな、駆動部分です、とにかく下の回らないんです下が。で、洗剤入れちゃった、水入ってる、水満タン、洗濯物満タン、洗剤ありで回らないっていうので、夜それで止まって、マジかよと思って、すごい大変だった。水を結局だから中でできる限り絞って、で取り出して手ですすいで、手で絞って手で干したんだけど、もうガチガチですよ洗濯物が。で私一人暮らしなんですけど、洗濯機は絶対に毎日回すんですね。珍しいでしょ。電気代のこととかを考えると、洗濯機ってちょっと洗濯物溜まってから回した方がいいんですよ、本当言うとね。そんなに少量で回さない方がいいんです。ただ自分の場合はですね、もともとなんで毎日回すようになったのかっていうと、全くしょうもない理由なんだけどさ、まあそれこそですよ、それこそですよ、今でこそ全然そんなの気にしなくてもいいようなやつに買い替えちゃったからいいんだけどさ、下着ですよ、下着は上下をがあるじゃない、あるじゃないっていうか、その上下があるじゃないですか、上下が一緒にやつを着るんです、着てたんです当時。まあいや今はもうそうっちゃそうだけど、で上下が分かんなくなったりとか、あと靴下の二足入れたらどっちがどっちだか分かんなくなったりとか、まあくっつけるクリップとか使えばいいんだけど、で分かんなくなっちゃうんですよ組み合わせが。結局別にそんなのずれたって構わねえじゃねえかって話なんだけど、嫌だったのそれが、とにかく。それでまあプラスで言うと、その日についてる汚れとか汗とかっていうのは、まあできれば早く落とした方がいいっていうのもあるからさ、そういうのもあって絶対毎日回してたんですよ、その分かんなくならないように溜めちゃって、後でまとめて洗った時に、まあ分けてネットとかに入れれば全然大丈夫なんだけど、今考えれば。でも当時はなんかそういう頭がなくて、とにかく毎日回さなきゃダメだと思って回してたんだよね。で今も結局名残で毎日回すんですけど、で、まあ、でも今はちょっとまとまってから回すようになったかな、そういうこともやりながら。でそれで絶対に毎日洗濯機を回してるんで、日によっては2回とか回してましたよね。カーテンも結構頻繁に洗ってましたし、毛布とかも洗ってましたし、大物も洗ったりすると、日曜日なんかは2回とか3回とか平気で回してたんですよ洗濯機。その着るものとそういう寝具のね、カバーとかって、あれだけで一回行くじゃないですか。で、回してたの。だから、なんだっけな。なんだっけな。3500回だったかな。洗濯機の、縦型の洗濯機の寿命は3000回だか3500回だか運転したら終わりだそうです。で、そうなる前に買い替えた方がいいらしいですけど、つまりトータルで回してる回数を数えてですね、つまりまあですから1日に1回以上回してればまあ持たないってことですね。結局365日回してたら2年で700回回すわけですよね。だから4年で1400回だから、8年で2800回だから3000回とか回してるかって言われたら多分回してるんですよ。だから壊れたんですよ。で、じゃあいいやって、だって今さらさ直すとか言われてもっていう感じじゃないですか、駆動部分ね。えで別にさって、だってその間できないわけでしょみたいな、洗濯機があって、で私コインランドリーも多分できないんですよ、誰かに頼まないと。でいやー厳しいなと思って、もう超パニックって、あの時夜パニックって、金曜なんだか金曜の夜だったかな、いや違うな、木曜の夜かなんかだな。で金曜は結局なしでどうにかしたんだけど、もう洗濯機がないなんて考えられないみたいな、もうねおかしくなっちゃってんの。それで正直ね、ま電子レンジとかがなかったとしてもなんとかなりますけど、炊飯器がなかったとしてもなんとかなりますけど、洗濯機がないのが一番パニックるね自分の場合は。掃除機がなくてもそこまで大丈夫だけど、洗濯機が焦ったんだよね。今考えたらそんな焦るほどのことかと思うんだけど。で、次の日っていうかその土曜日を、休みの日。 もうね、行く、あの、いや、その日になんならさ、発注しようとしてたわけよ、ネットかなんかでさ、ポチろうとしてさ、もう何でもいいからとにかく買うんだみたいな感じで、ポチろうとしててさ、いや、でもちゃんと物を見た方がいいよとかってさ、言われてさ、ね、友達に。で、わかった、じゃあ見に行って、買うか、ね、どれを買うかちょっとチェックして決めるっつって、なんか、いわくさ、柔軟剤投入口が変な、微妙な隙間だとか言うからさ、え、私のやつはこのパカって引っ張る引き出しの中に柔軟剤を入れるタイプだったのにって、いや、違うんだよ、少量のやつはって言うから、マジかっつって、縦型をとにかく見に行こうって言って見に行ったわけよね。そしたらさ、やっぱしさ、変な隅っこの穴にさ、柔軟剤を入れれみたいなさ、こんなとこに入れれられるわけねえじゃんみたいな穴なわけ。変な、溝。で、困ったなと思って、これちょっと使いづらいなと。で、そうじゃない、あの、こう、ぐいって引っ張る引き出しの中に入れる縦型のその洗濯機のその柔軟剤投入口があるやつは容量がでかいのよ。なんか7キロとか10キロとかさ。高いの、しかも。知ってます？ビートウォッシュ。知ってるよね？ビートウォッシュって超高いんだよ。ナイアガラ水流、うんちゃかかんちゃかみたいなさ。大体かさ、あの家電のとこでさ、デモで回ってるのはナイアガラなんとかのそのビートウォッシュなのさ。で、ビートウォッシュ高いんだよ。マジ。縦型の割には。で、こんなすんのつって、え、その、たかだかさ、引き出してさ、入れる、ね、柔軟剤投入口がいいっていう理由のためだけに、このね、もっと半分ぐらいで買えるものの倍以上払うわけつって、え、これ買うんだったらさ、って言ってみたのがドラム型なんだよね。ドラムは、うちはもう置き場所がもう全然超狭なんで、最小のやつでしか置けないです。で、もう2択なんです。パナソニックかシャープの一番ちっちゃいやつの2択なんです。で、見たですよ。高いんだよ、ドラム式ね。いずれもですね、13万とか15万とかします。最低その値段です。ドラムは。で、高いじゃん。だって、なんか、ハイアールのとかの洗濯機だったらさ、2万とかで買えんだよ。7台買えんだよ、で、それ、ハイアールが。7台だよ。ただ、私はですね、乾燥機付きの洗濯機を使ってた人の話を聞いたことがあって、乾燥機能付きはとにかく便利だと。もう価値観が変わると。超、楽だと。いうのを聞いてたんで。本当？そうなんだ。で、ドラムって絶対的に乾燥機能ついてるんで。ね？で、ドラム、高いよな。でも、今、やっぱりそれね、押し出してるじゃないですか。で、見てさ。ドラムな。買うんだったらどうする？パナソニックのドラム式はどういうのかっていうと、あれの売りは水温調節なんですよ。水を温めて、洗濯槽に投入することで汚れの落ちとかその洗剤の溶けるっていうのをちゃんと溶かして汚れも溶かして落としますっていう、そういうギミックがパナソニックの仕様だったりします。で、ヒートポンプ乾燥だったかな、確か。で、シャープの方はそういうのはないくて、ただ何なんかプラズマクラスターですとかそういうのはあるのかな、うん、っていう感じのものなんですね。で、その水温のやつとかもさ、やっぱりこう洗濯にある程度のさ、何がしかのこだわりがある人間としましては非常に、まあわかるね。それを冬とかね、高めの水温で洗いたい、わかるっていうのは思うんだけど、ただまあそういうちょっと高いの確かね。で、ちょっと大きいんだったかな。で、扉がちょっとね、丸い扉が丸いとこだけパカって開くのがシャープなんですけど、パナソニックの場合は四角くこうグッと全部開くんですね、手前の扉が。で、シャープの方はいいかなと思って、まあ手前の扉の感じがなんとなくっていうところもあったんで。で、そうだ、その蓋のところにイボイボついてて、そこで洗うことができるみたいなのが売りだったか、シャープはね。確かね。そうです。で、悩んでね、その時にどうしようっつって。いや、だって洗濯機で15万とかさ、きついじゃん。きついよ。金があるって言ったってきついよ。結構大決心だよ。だってこれでまた5年後に壊れたらどうすんのみたいなさ、悲しいじゃんみたいな。ね、だって3000回回したら壊れるんでしょみたいなさ。いや、 でもって言ってドラムに行ったんです。結局私は15万をそこでね、近くのね、秋葉原のね、ヨドバシ秋葉から外出てってさ、あの渡ったとこにセブンイレブンがあるんですけど、あそこの銀行、セブン銀行で下ろしてさ、金行って買いましたよ。シャープのその一番ちっちゃいやつ、左開き設置するときすげえ申し訳なかったけどね、三方壁なんで入れんのすごい大変だったんですけどね、申し訳なかったですけど、もう強引に入れて、あの置けました。で、あの買って、で買ってちょっとした後にさ、粉洗剤をさ、あの開封してる粉洗剤がバカって落ちてさ、粉がさその後ろ側回って下にジャーって落ちたことがあってさ、すげえきつくて、その時も掃除すごい大変だったんだけど、あの物を落とさないように気をつけてくださいね、後ろにね、あの特にそういう三方壁みたいな場合は大変なんで。で買ったですよ、大決心して、あーもう買っちゃったっつって。ただね、もうね、慣れる、あの最初結構洗剤量とかが全然縦型とは違う量なので、超少ないです、ドラムの場合は超少ない水で洗うんで超少ない洗剤なんですけど、そのあたりをちょっと計量とかがややこしかったけど、あとはね楽ですよ、楽。その浸水しない、あの縦型だと浸水しないことによって洗い残しとかがあったりする場合があるんだけど、それは 100% ないんでね、ドラムの場合は。ただやっぱりあのタオルとかはどうしてもこう潰れてしまうんで、できれば最後までっていうか乾燥を少しでもやった方が復元しますよね。あの潰れてしまうんですね。あの繊維が傷むっていうわけじゃなくて潰れてしまうんです。傷むっていうのは間違いで、どっちかというと縦型の方が傷むんです、衣類は。その分汚れも落ちるけど、でドラムの場合はそういうふうにこう上から下に落としてるだけなんで、汚れ落ちも実はいまいちなんだけど、優しいのは実はそっちだし、節水もそっちだったりします。で、まあ、乾燥を最後までやると結構シワがつくたりする場合もあるので、まあ、私の場合は途中までっていうやつですね。乾燥部分乾燥っていう部屋干しっていうモードを超使ってます。あとは洗濯槽のね、あのクリーニングとかっていうのも、まあ時々というか必ずやったりするというか、そのモードがありますので、それをやるとかいうところを気をつけて使うようにはしてますけど、いや楽だよ。それあれだけの金額を払う価値はあると思います。惜しくはなかったと私は思っています。一人暮らしのくせに舐めてると思うけどね。これはやっぱり夫婦、ご夫婦世帯とかにはもう超おすすめ。特に働きとかだったら絶対的にドラムがおすすめです。あのね、一人暮らしはね、正直贅沢品だと思います。でも、縦型の乾燥機能付きを使うぐらいだったらドラムに行くべきですし、そうでなければ本当安い縦型の洗濯機でも十分いいかなと思います。やっぱり慣れ親しんでるし、扱いやすいし、大きさもちっちゃいですから。あの非常にやっぱり壊れても悲しくないですからね。いやー、2万の洗濯機さ買ってさ5台潰した方が絶対長くは持つんだよ。これだっていつか壊れんだから。これやだな。もっとコンパクト化してほしいですけどね。そうなったらあのやっぱり私はまあその洗濯には並々にならぬこだわりがあるので、あの買い替えたいですかね。壊れてなかったとしても、もう次は壊れる前に買い替えるよ。3000回回した頃にはそうするあれは事件だったな。それちょっと事件でしたね。それちょっとね、あのでかい話だったね。風呂場の電球が切れたっていうのもでかい事件なんだけど、まあそれはそんなにあの変えればなっただけの話なんで大したあれじゃないです。そんなとこですかね。あとは最近向かいの部屋の人が犬を飼ってる人が住んでるんで、あの私がエレベーター降りて自分の部屋の前来ると、私結構なんかうるさいらしくて、家の陰にも鈴とかつけてるしうるさいんで、白状とかもカチャカチャ 言わしてるんでうっさいんですよ。犬が超反応するんですよ。向かいの犬がワンワンワンワンって吠えて、あでなんか吠えてるけど結局ほら違うから、あ違ったんだみたいな、すげえなんか悲しげな声を出されたりするとね、なんかねすまんっていう気持ちになって 最近ちょっと、最近また、やめましたけど、ある時は、その犬に気づかれないように、すげえ超静かに、全くこう、無音をね、音を立てないように、こう、そーっと帰って、そーっと家の鍵開けて、そーっと入るみたいな、ね、もう犬が気づいちゃうとさ、最近でもね、こいつ違うってちょっと思い始まってる感じがあるんで、ちょっと学習してほしいなと思うけど、これもかわいそうだよね、いや、いいよ、うち別に、ペットは、ね、ダメっていう物件じゃないんで、自由ですけど、そのさ、それ知らないわけじゃない飼い主の子はさ、ねえ、ワンちゃんさ、家一人でさ、多分小型犬だと思いますけど、そのワンちゃんのさ、家で飼って、一人暮らしで飼っててさ、待ってるわけじゃないですか。まあ今ちょっとスマホで見れたりとかすると思うけどさ、ウェブカメラとかで見れると思うけどさ、そのとこ考えたらなんか一人暮らしで、少なくとも仕事してる間犬飼わねえようにした方がいいよなっていう風に思っちゃったね。かわいそうじゃん。なんかすげえ帰ってきたと思ってさ、なんかあみたいな、こうちょっと興奮ねするわけよ。いや違ったって、なんかしょぼんとしてさ、なんかそれで待ってんだなこいつって思って、犬ってまあそういう生き物ですからね。だからまあ少なくともこうずっとさ、リタイアしてずっと家にいるとかっていうんだったらね、ワンちゃんいたらさ、まあ一緒にいて、ちょっとはね、寂しくはないだろうとは思うけど、それでもね、っていう、まだね、猫とかだったらね、適当にどっか行っといてて、なんかまあお前いんのかよぐらいな感じで、こっちもそんなね、気兼ねなくやってますけど、まあ猫の場合は部屋にずっと置いとくってわけには多分いかないんでね、ある程度、どうしてんだか知らないけどね、家で飼う場合って。よく知らないです。動物飼ったことないんで、わかんないです。ただね、ワンちゃんはどうしてもそういう、こうね、人と一緒にいてなんぼっていうところがあるからね。まあその賢い犬で静かに待ってるような人ならいいんでしょうけどさ、まあさして賢くないんでしょ。んで、もういちいち吠えまくっちゃってる、なんかもう盛り上がっちゃってるからさ、あーと思って、もう盛り上がってるとこ申し訳ないな、って、やってますけどね。そんな風ですね。そんな感じですね。まあ、もう、いいんじゃないのかな。いいんじゃないのかなってのもおかしなんで、もう結構これ喋ってるじゃない、これ。かなり喋ったよ。これをね、果たして、そこら辺のショー、なんだっけ、そこら辺のショータイムとか YouTube の人より自分が面白いみたいなことをさ、最初に豪語してる、さ、上でさ、結果話してるのがさ、洗濯機ぶっ壊れたみたいな話ですからね。全然、いい勝負にもなってないような感じがしますけど。どうなんですかね。あとあれですね。ペヤングソース焼きそばのうまさに突然気がついたっていう話もあるんですけど。まあ、いいや、それはね。いいね。いいでしょう。食べたことなかったんですよ。食べたことなかったの。で、あの事件の後にずっと、ペヤングってそんなみんなないと困るんだって思ってたんだけど、で、ある時、ほとぼりが冷めた頃に初めて食べたら、うまくてびっくりしたって、まあそういう話です。以上です。みたいな感じですかね。さあ、もういいんじゃないかな。もう、取り留めのない、いい感じになってきましたし、時間ももう、超いい感じになっているんじゃないのかと思いますのでね。プロレスの話はもっとしたかったんですけど、やっぱり、どれぐらい知ってるかっていう、その、前提情報の量が、人によって違いますので、私は新日本プロレスばっかり、見ていて、他の団体はあんまり詳しくなかったりするんですけど、まあ、ちょっとごく一部ちょっとね、ノアの選手とかも知ってますけど、そんなにがっちり試合を、チェックしてるっていうわけではなくて、本当に新日本プロレスのみ、な感じなので、よく、あなたどこまで知ってるのとかって言われるんだけど、いや、試合の本当にリアルなやつを見てないだけで、一応情報としては結構大体知ってるつもりではありますみたいな。ただどうしても分かんないのが UWF のリアルタイムの感じとかが分からないんですよね。なぜあんなことになったのかが分からないんですよね。わからないんです。あれはあの時にあの現象に立ち会ってる人じゃないと多分わからないと思いますね。 U のことはね、わからないですね。プライドとかもちょっと見方わかんないです。面白いのかもしれないけど、なんかよくわかんないなと思って、あ、 何、金的やったら試合止まるんだみたいな、なんかそういう感じの、感じ感じですかね。うん、あのだからまあ程度で言うとですね、どの程度かって言われた時にですね、猪木の闘魂ビンター、猪木の闘魂ビンターはいらないんですけど、ただ猪木の闘魂ビンターをもらって、あの泣いて喜ぶ人の気持ちは分かります。岡田和親のツームストーンパイルドライバーを食らっても食らいたいと思ったことがあります。あのそれぐらいですそれぐらい。レインメーカーちょっと食らったら痛そう、ズームストーンも痛そうですけど、死ぬと思いますけどね。あの場外に転がってですね、プランチャーを食らってもいいとは思います。岡田和親の、田中宏のハイフライフローも食らっていいと思ってます。多分死にますけど、ぐらい好きですっていう風に説明をしています。そのために鍛えるわけではないです。はい。でもまあ、ね。一応元気でね。やってますから。もうすぐ弱い38を迎えようとして、アラフォーですね。ね。アラフォーだって。あずさはアラフォーだって。じゃあリスナーのみんなはもっとおじさんだよね。みたいな感じ。ですけど、いや若い人が聞いてないとは限らないですけど、絶対聞いてねえよ、絶対昔の人しか聞いてねえよと思いますけど、わかんないですからね。はい、まあ、そんなわけで次いつやるのかわからないので、すごくいっぱい喋ってしまいましたけれども、これが、今現在の2018年3月現在のあずさの喋りの、感じ、クオリティっていうことですよね。維持はしたいですね。あの劣化はさせたくない、維持はしたい、向上もしたいけれども、多分できる自信はないですし、ただ一人でこれだけの量喋れるっていうのは、まあすでに特殊能力だとよく言われますけれども、そういうことですね。皆さん、眠くなっちゃう、私の声は眠くなっちゃう声なんで、最後まで頑張って聞いていただければ幸いですが、何かね心に響くとかがある、絶対ねえわ、絶対ねえわ、だね、ないと思いますけど、ないと思いますけど、はい、心に響くところがあればですね、まあ何かリアクションしていただければと思います。もう正直、もう分かっているリスナーの方に向けての、あの発信みたいな感じになっておりますので、こんな感じでやっておりますというところでございました。以上です。フリートーク終了です。あずさでした。